愛の受け皿と題して吉高加納牧師にお話をお願いします。
皆様おはようございます。今日は愛の賛歌という、別名がついて、つとに有名な第一コリント13章からお話をさせていただきます。実はびっくりされるかもしれませんが、私説教者として40年歩んできて、この箇所で説教を取り継ぐのは初めてなんです。結婚式の聖書朗読箇所として、それは式文の雛形の中にこの箇所が入っていますので、それで引用したということはありますよ。けれども結婚式の中ではこの聖書テキストの釈義解釈というものをいちいち行うことはちょっと場違いに思えますので、これを朗読した上で新郎新婦に向かってのお話をするという、そういうスタイルを取った、そういう引用したことはあります。それではどうして40年もチャンスがあったのに礼拝の説教箇所として取り上げることがなかったのか。それはですね、このコリント13章に記されている愛についての論述は、決して愛に関する独立した叙述、確かにこれは愛に関する美しい詩歌のように、あるいは情熱的な文学的な芸術的な愛のこう歌まとまりのように思えるんですけども、またそのように切り取ることもできなくはないのですけれども、この愛の賛歌と呼ばれるこのコリント13章、このブロックはやっぱりパウロとコリント教会の向かい合いという文脈があるからなんですですね。でどんな文脈かというと、私たちはこの間読んできましたので理解することができますが、私はアポロにつく、私はケファにつく、私はパウロにつくといういろんな層に分裂しかかっていたり、それぞれの身分や階層の違いや性の違いが礼拝共同体の中に持ち込まれていて、一緒に食事ができなくなってしまっているという事実があったとか、あるいは神殿から払い下げられたお肉を食べていいのか悪いのかというような、ローマギリシャ都市で生きていく上でその生き方に関する、ぶつかり、そういうものがあっていたり、はたまた自分の賜物の違い、私は威厳が語ることができると言って威張っている人、そういうような人が賜物の違いを引き合いに出して共同体の務めや働きを一緒にすることができなくなってしまっている、そんなことが重なりまくってコリント教会が分裂しかかっているという、そういう危機的なコリント教会に向かい合って、その一つ一つにパウロはコメントをしながら、その上で結論的なブロックとして語り聞かせたのがコリント13章の愛の話なんですね。でこういう文脈抜きにコリント13章を扱いますと、愛を、要するにエモーショナル、感情的、情緒的に理解してしまう方にちょっと引っ張られてしまうのです。かといってたった1回の礼拝説教の時間、せいぜい許されて30分だと思いますが、その時間で今言ったような文脈、今私が紹介したいくつかの対立文脈も今まで4月からずっと読んできているので皆さんすっとわかると思うんですが、これ一つ一つ説明しなきゃいけなくなると、文脈を理解した上でさらにコリント13章をというとちょっと無理なんですね。ですから今回は4月から聖書教育に導かれてコリント教会の課題、パウロがそれに向かって何を言ってきたかということをずっとたどってくることができたので、今日は13章を本当に釈義をしながら向かい合うことができる、大変喜んでいます。こういうチャンスが、言うならば40年間なかったということ かもしれません。さてさて、キリスト教は愛の宗教だというふうによく言われます、耳にします。そういうふうに言ったりもしますかね。まあキリスト教は愛の宗教ですというその印象が強いからでしょうね。クリスチャンは愛に満ちた人たちというそういう先入観ももしかしたらこの世間の中にはあるように思います。やっぱりクリスチャンだと思ったとかね、何やそれと思うでしょう。クリスチャン自身もどこかそれをですねまた意識してしまって、愛がにじみ出てるようなですねこのポジティブスマイルをですねこう心がけたりですね、あるいはクリスチャンだから怒ってはいけないとかね自分に言い聞かせたりね、うんもうってなってたのね、クリスチャンだから怒ってはいけないとかね、はたまた私聞いたことあるんですが、クリスチャン教会では議論はしてはいけない。まあ、あまりにですねこの愛の表彰、まあ、愛の表彰のイメージみたいなものに縛られてしまって、そしてクリスチャンは愛の手本にならなければならないとか、教会っていう場所はこう愛の場の見本にならなければならない、こうなんかこう自己暗示的になってしまったりして、とてもかえって不自然ですね、かえって不自由になってしまうことがあると思います。で、愛するということはそんなにキリスト教の専売特許ではないと思うんですね。キリスト教の専売特許じゃない、他人に対して思いやりを持ち、そして相手を大切にして接すること、それはキリスト教に限らず誰にとっても大事なことであって、クリスチャンだけにことさらに課せられている姿ではありません。でも何か愛というとキリスト教の何かこう賜物であるとかいう、そういうふうにこう考えてしまう傾向はまだまだあるようにも思うんですけどね。で、そもそもです、愛という個体、愛という存在個体に人間はなれるものではありません。また愛というのはいつでもどこでも誰にでもこれである、そういう固定できるもの、固定するものではありませんよね。また愛というのは一人で身につけるものではないんです。家に閉じこもって誰にも接せずに座禅を組んだり深く黙想してどうやら愛あふれる存在に慣れたようでございますというものではやっぱりないんですね。愛というのは関係性の中で生じます、あるいは問われます。関係の中でその関係から生まれているこの作用が愛と呼べるかもしれないなというもののようにして生み出されてくる、そんなもんです。私たちは誰かとあるいは何事かと向き合った時にその相手の必要、あるいは悲しんでいたり苦しんでいたりするとその悲しみや痛みを理解して、そして同時にその相手を痛ませてしまっているものについて考えて、そりゃ痛いよねっていう、そりゃひどいよねっていうことを共感したりしながら、もし自分に求められている関わりがあるとしたらどうして差し上げたらいいかということを考えて、あるいは動いてみたりする、そういう関係性の中で動く動きのこと、作用のことです。そしてその相手の悲しみとか苦しみには背景がありますから、物語がありますし理由がありますから、その理由、相手を苦しめていることの理由も知っていこうとすることが、まあ、大切に捉えるということになるとなろうかと思います。ですから愛というのはエモーショナルな感情的な情緒的な態度のことではなくて、その人を受け止め理解していこうとする努力の中に引き起こされていくもの だと言えると思います。そしてまたその問題、その人とここまで関わったなら愛になり、そこまで関われなかったら愛未満、愛にはなれなかったというようなものでもないと思うんです。まあ、こうした関わりの中で起こってくる作用のことをまた愛と表現してしまうことの方がこそばゆいことです。それ愛ですよねって言われたりしたらやめてよって言いたくなりますよ。だから愛などと名付けない方が良いものの中に素敵な事柄っていっぱいあるんです。愛なんて名付けたらその時点で陳腐になってしまうような事柄があるんです。日本にキリスト教が伝来して聖書が初めて日本語に訳された時、愛はお大切っていうふうに訳されました。まさに相手と向き合った時、その相手と関わる時に大切にしよう、大切にしたい、大切に触れ合いたい、そのような気持ちや作用として生まれ出てくるもの、それを今私たちはちょっと心に留めたいと思うんです。まあ、仮に愛と名付けていたいと思います。でそもそも愛という個体、愛という状態、そういうものはこうなるもんじゃないということと、私たちは自分一人で愛を生み出すことなどはできないのですよということはちゃんと押さえておきたいと思います。しかしキリスト教は愛の宗教だということは、じゃあ間違いかというと間違いではないんです。ただしそれはクリスチャンが愛なのではなくて、神の本質が愛である、そして神様の人間あるいは人間世界への思いこそが愛である、このことにつきます。このことにつきます。このことをもってキリスト教は神の愛の宗教だということはできるとは思うんです。とはいえこれもまた留保が必要。その神を掲げてこの歴史の中でずっと戦争したり人々を支配したりしてきた歴史上のキリスト教、その姿ですから、だからやっぱり、本来ならばキリスト教は神の愛の宗教だと、本来ならばとようやく言えるのかなというふうに思いますけれども、ただ本来神様の愛の宗教です。そしてそこで言うところの神の愛の姿はというと、まさしくイエス様の言葉、イエス様の人々との関わり方、そしてそれゆえに十字架に歩み行かざるを得なかったあの方の人生が神様が愛であるということを示しています。イエス様が言葉で関わりで示されたことは何だったか、あなたの姿がたとえどうであっても神様はあなたを祝福しておられ、あなたを丸ごと神様の御手の中に受け止めてくださるんです。でこのメッセージのためにイエス様は全力を尽くされましたし、命を傾けてくださった。このイエス様の宣言こそが、このイエス様の命をかけた傾けた姿こそが神が愛であることを指し示してくれています。で、あなたがたとえどうであってもなのですから、あなたがどんな姿であってもなのですから、イエス様のメッセージの中心は愛に満ちた人間になりなさいということにはない。ただただあなたは神の愛の受け皿になればいいんですよということ、そちらがイエス様です。そして今日読んでいる手紙の書き手パウロ、このパウロもまたコリント書を書くときに、コリント書第一の手紙を書いたときに、人間が誇ろうとしている地位とか人間関係、それから知恵とか知識、威厳の賜物があるとかないとか、 こういうことを退けながら十字架のイエス・キリストを決して忘れないでくださいと力説しているのが第一コリント書ですから、パウロだってもともとそもそももっと愛に満ちた人になりなさいということより、あなたが受けた神の愛に戻りなさいと言っているんです。コリント書の容姿もまた、もっと愛を身につけなさいって言ってるんじゃなくて、力を抜いて愛の受け皿にみんななりなさいって言ってるわけなんです。で、今日のパウロの途中、愛の参加と呼ばれている部分の心臓部分、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まないと続いて、そして全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える、こう記されているこの愛の賛歌を読みますと、異行同音にみんな、ああ自分はそうなれないと嘆きます。私はこのようになれない、慣れていない。でもね、それは当たり前のことなんです。そもそもね、これ愛のリスト、愛の性質のリストのようでしょ。これね、無理のリストなんです。これ無理のリストなんです。これは全て神の愛の深みを示しているリストであって、人間が到達すべき境地のことを言っているのではありません。そもそも人間のなすことを、例えばこの文章に当てはめて、人間ができること、人間がしてしまうことを逆に言い換えるならば、人間は忍耐が足らず薄情であり、妬み深い、自慢せずにはおられず高ぶりやすい、失礼なことも多く、どこか利己的である、すぐに苛立ちが始まり恨みがましい、不義だと知ってもやり過ごし、必ずしも真実を求めているわけでもない、全てを受け止めることなどはできず、信じると言いながら自分で判断しており、望みを抱いて委ねることがなかなかできず、忍耐するにも限度を作る、これが人間です。そんなもんです、そんなもんです。元も子もないけど、身も蓋もないけど、そんなもんです人間は。だからもしかするとパウロも愛のリスト、この神様の愛の性質を書き込みながら、コリントに宛てているその手紙のもう一つのポイントとしては、神の愛の性質を書き込みながらパウロも、しかし人間のなすことができることは所詮このようなものだ、だから人間の誇りや高ぶりを足元にみんな下ろしましょう、そっちの方をコリントの教会の人たちに言いたかったの。そうかもしれないと思うんです。高ぶってはならない、そしてむやみに頑張るのはやめようじゃないか、頑張らなくていいんだよ、そう言っているんだと思います。パウロはしかしやはり神の愛に目を向け続けます。いつまでも残るのは愛だ、最も大いなるものはやっぱり愛だ。それはいつまでもであり最もですから、これは人間が立ち入れないところなんです。そして人間がそれにとって変われない、それぐらいのもの、つまり神様です。神様の愛はいつまでもだ、神様の愛は大いなるものだ、私への神様の愛はこの世の何者にも勝るものであり、そして決して消えることのないいつまでものものなんです。人間の知識や徳には限界がある、限界があるけれども、神様の愛、あなたへの神様の思いにはそれがない、信じていいですと。だから 私たちこの教会の共同体に集まる人たちは人間の力や知識や技を掲げないで、むしろ共に一緒に神様から来る賜物や恵みを受け止める受け皿になって交わりを続けていこうじゃありませんかということです。そしてやがて必ず、これは信じることですけど、必ず神の思い、神様の愛に基づいた人間、あるいは人間世界の完成、もう締めくくりというか結びの時が来ることを信じよう。今は本当に暗闇がこの世界を支配している、人間を引き裂いているけれども、神様の愛に基づいた力がこの世界を最後にはまとめてくださる、そのことを信じよう。その時になれば、今私たちがおぼろげにしか見ることができない、しかしその時になれば神様の愛の世界の全貌が、神様の御心の全部がきっと明らかになる、そのことを信じよう。だから諦めずに、私たちは今自分に託されているこの時代、ここを共に生きていこうじゃないか。それがコリント人への手紙、第一の手紙だったんだろうなと思います。お祈りをいたします。神様、私たちをあなたの愛の受け皿とさせてください。イエス・キリストから寄り添っていただき、イエス・キリストに導いていただき、イエス・キリストの言葉を聞き、そして歩むとき、私たちが何事かに導かれていくことを信じますので、主よ、どうぞ私たちと共にいてください。イエス様の愛の受け皿として歩むことができますように。主よ、この世界をまたあなたの愛の受け皿として、どうかどうか導き続けてくださいますように、招き続けてくださいますようにお願いをいたします。私たちは今そのことを信じきれずに、そして人間の力、人間の技、人間の欲望、それをテコにしてこの世界を本当に台無しにしています。他者を嫌悪し、また打倒しようとしています。こうした世界の在り方を神様、どうか憐れんでください。そしてどうか癒しへと一歩一歩動いていくことができるように導いてください。そのために祈り続ける私たちでありますように。5月の歩みを導いてくださってありがとうございました。来たる新しい月も共に歩むことができますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。